旧約聖書創世記28章10節から19節の前半、お手元の新共同訳旧約聖書46ページをお開きください。ヤコブはベールシェバを立ってハランに向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで、決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに、私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベーテル、神の家と名付けた。続いて新約聖書マタイによる福音書6章25節から34節。手元の新約聖書10ページ、だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。 その日の苦労はその日だけで十分である。ご一緒に祈ります。天と地と海の底とこの世界に満ちるあらゆるものの作り主なる神様、あなたの大いなる御業を称えます。また私たちのために世に下り、人となり、苦しみの中を歩み、最も惨めな死の中に入りたもうた御子なる神様、あなたを通して示された私たちに対する大いなる底知れぬ愛のゆえに、あなたの御名を称えます。私たちの心に下り、私たちを作り変え、目を開き、耳を開き、心を開いて私たちを新しく出会わせてくださる霊なる神様、あなたの大いなる御業を称えます。密にいまして、一人なる我らの神、あなたが今日も私たちに平和をお与えくださいますことに心より感謝します。家族を与え、友を与え、信仰の仲間たちを大きな神の家族として与えてくださることを感謝します。私たちの健康を支え、この美しい世界と自然の色や光や匂いや味わいを今日も私たちに与えてくださることを心から感謝します。笑ったり食べたり言葉を交わしたり、生きる喜びを与えてくださいますことを感謝します。あなたの御名を称え、あなたに祈り、互いに愛し尊重し合いながら私たちが進んでいけますようお導きください。体と精神に弱さを覚えておられる方々の上に、あなたが全能の癒しの御手を述べてください。私たちの力ではなくて、あなたの力が私たちの弱さを通して働くことが多くの人に明らかになりますように。一人で歩んでいる方たち、助けを求めておられる方たち、孤独の中にある人々に、あなたが今日もそのそばに立ってお支えください。太古の昔から隅に追いやられた人々の守り主であるあなたが今日もその力を見せてください。進むべき道を探しておられる方々、大きな決断を前にしている方々の上に、あなたの豊かな導きがありますように。私たち一人一人の決断を通して、あなたこそが私たちの生に使命と生きがいを与えてくださる方であることを今日もお示しください。村上先生を通して霊なる神様、今日もお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
またこういう機会を与えられて感謝しています。早速聖書に目を向けたいと思いますが、イエスという方はガリラヤで貧しい民衆の中で、そのような貧しい人たちと一緒に暮らしていました。それが彼の人生の始まりでした。ですから今日の聖書の言葉の中に 何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むなという言葉がありますけれども、これは単なる言葉ではなくて、イエスが貧しい民衆と一緒に毎日のように感じていた切実な実感だったんだろうと思います。単なる言葉ではない。で、多くの人たちが、そして彼自身もおそらくそうだと思いますが、今日は何を食べようか、今日はちゃんときれいな水が飲めるだろうか、そして着るものについてはどうなるだろうか、でそういう不安を感じていたと思います。そこから彼の一生が始まったのです。そのことを私たちはまず心に刻んでおきたいと思います。今そういうことで不安を感じている人たちっていうのは、日本はしばらく前から豊かな社会になったと言われておりますけれども、やっぱり私たちの知っているところでも知らないところでもそうですが、たくさんいらっしゃると思いますね。ことに岩手県や宮城県や福島県やそういうところで被災された方々は、今はいくらか落ち着いたかもしれませんけれども、しかしそういう不安の中でこれまで生きてこられたと思います。いまだにそれは続いている。で、私の場合はどうであったかということをちょっとお話ししたいんですが、私が1947年のクリスマスに青森県の八戸柏崎教会というところで洗礼を受けて、渡辺翔という牧師先生の指導を受けるようになったということは、前回の時、あれは2月の末でしたか、前回の時にお話申し上げました。今日はまあいわばその続きになるわけですけれども、私はその渡辺牧師という方に、この人は決して器用な人ではなくて、その話すこともそれほど滑らかに話すわけではないんですが、本当に誠実な真実な方でした。で、その方にくっついてあちこちに伝道旅行に行ったりなんかしておりますうちに、私はいつの間にか、ね、ごく自然にと言っていいと思いますが、自分もああいうふうに伝道者になりたいと、そう思うようになりました。で、後に進学大学に受験したときに、君は神様に召されたという証明とよく言いますけれども、召すという字に命という字ですね。君は証明感を持ってるかというふうに聞かれましたが、私にとってはそれほど劇的な経験はなかったとしても、自然に先生のように伝道者になりたいと思うようになった、それがその証明だったのではないかというふうに思っています。しかしなかなか決心ができませんでした。で、なぜかと申しますと、その渡辺牧師一家 の、 お子さんが何人もおられて、その一家の暮らしを見ておりますと、あまりに貧しいんです。本当に貧しい暮らしなんです。で、教会堂はあちこち壊れておりまして、八戸というのは冬寒いんですが、その厳しい隙間風を防ぎようがない。で、牧師館の窓際には夜の間に吹き込んだ雪がうず高く積もっていると、毎朝そういうふうな状態でした。その中で生活しておられた。で、先生ご夫妻は私たち青年が訪ねていきますと、心よくもてなしてくれて、どこから出てくるのかと思うくらいに、例えばお菓子とかそういう類のものですね、それでもてなしてくださいましたけれども、 私の感じでは相当無理をしておられたように思います。でその牧師になるということはそういう貧しい生活をすることだということが私にはよく分かっていました。でもっとも戦後何年かの間はほとんどの日本人が貧しかったんですね。おそらく皆さんここにいらっしゃる方々の多くはやはりそういう経験をお持ちだろうと思います。で私の家も例外ではありませんでした。父は元職業軍人で1年ほど南京に抑留されておりましたけれども幸い無事に帰ってきました。で母は3人の私の兄弟を連れて満州で大変苦労しておりましたけれどもこれも幸いなことに1年ぐらい経ってから引き上げてきました。そして一緒に暮らすようになったんですけれども蓄えがあるわけではなく財産があるわけでもない、そして職がない、でそういう状態の中で実に貧しい暮らしでした。で文字通り何を食べようか何を飲もうか、これから冬になるけれども着るものをどうしようか、それが私たちの生活の不安でした。で決して私たちだけのことであったとは思いませんが、でそういう状態の中で私はいわば男の子の一番上なんですね。5人兄弟なんですが一番上の兄がその時はまだはっきり分かりませんでしたけれども満州で戦死していました。ですから私は成り上がりの長男でありまして、で家族に対しても責任があるわけです。でそういうことを考えますと東京へ行って進学校に入って勉強して牧師になりたいと、そういうことを親に向かって言うっていうことができないんです。それで大変悩みました。でまず牧師先生に相談していろんなことを、これからのことを相談しなきゃいけないんだけれどもそれもなかなかできない。親に打ち明けることも難しい。でそういう状態の中で私はずっと悩んでおりましたけれども、である日私はいつものように夜の祈祷会に行きました。お祈りをする会です。で今日こそは渡辺先生に打ち明けてそしていろんなことを具体的に相談しようと思って行ったんですけれども、なかなかその決心がつかない、もじもじしてました。牧師になって果たして生活ができるかっていうことなんですね。それこそイエス様が言われたように何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩む、そういう生活に違いないと私には思いました。ですからそういうことが果たしてできるか、親にもしものことがあったら一体どうするんだと、でそういうことを私はくよくよと悩んでなかなか打ち明けることができなかったのです。でその晩もどうしてもそれが言い出せなくて、いろいろ考えて、でそんなに東京行って勉強するなんていうことはこんな状態の中では家族に対して無責任ではないだろうかなんていうふうに思ったりなんかしまして、どうしても口に出せない。でそのまま悩みを抱えたまま家路に着きました。でところが道の途中まで来た時ですが、どっか上の方から声が聞こえたような気がしたんです。で本当に聞こえたのかそれともそんな気がしただけなのか、それは私にも分かりません。ただその声は はっきりと私の耳に届きました。死ねばいいって言うんです。無茶な話です。死ねばいいではないか。で、その時の私にはその言葉の意味がなんとなく分かったんですね。死ぬ気になって一生懸命神様のために尽くすという生活をしろと。そうすれば神様が後のことは引き受けてくださるだろう。そういう意味に取れたんです。死ねばいい。それで私は決心がつきました。そこから直ちに教会に引き返してその決意を先生に申し上げたのです。そしたら渡辺先生はたった一言、このために祈っていたとおっしゃいました。それで私は家に帰ったんですが、このいきさつを父に話さなければなりません。しかしそれもなかなか勇気のいることです。で、そこで私はまず母に打ち明けました。お母さんというのは大体そういう時には一番子供たちにとっては近づきやすい存在なんですね。母にそのことを打ち明けました。母は渋い顔をしましたけれども、しかしそのことを父に伝えてくれたらしいんです。で、私は父に呼ばれました。お前どういうつもりだということです。で、私はでその時に自分が信仰に入ったいきさつからその後のこと一切合切隠すことなく父に打ち明けました。すると、この父親が思いがけない言葉を発したのです。彼はこう言いました。よかろう、お前は自分が選び取った道を進んでいくがいい。よかろう。仏教には一人出家して九族天理生ずということがある。そういう言葉があると。家族の中で誰か一人出家して仏様に仕える生活に入れば家族の全体が九族がそのことによって救われるという、そういう意味らしいんですね。私は詳しいことは存じませんが、一人出家して九族天理生ずということが仏教では言われていると。だからお前はそのつもりで生きていけ。ただしと彼は言いました。ただしうちにはお金がない、お金がないぞと。学費なんかどうするんだと彼はそう言いました。私はアルバイトでも何でもすると。そして奨学金を申請するという道もあると、そういうことを申しまして、父には納得してもらったんですけれども、問題は実はそれからだったんです。その父が会社で大変親しくしていた一人の、男がおりまして、この人は100人ぐらいの労働者を束ねる、まあ親分みたいな人ですね。その父の勤めていた会社は小さな土建会社でしたけれども、港湾の港のこうなんて言うんでしょう、 浚渫とかですね、それから道路の工事とかいろんなそういう土木工事をやるところですから、労務所が必要なんですね。でそういう人たちを集めて何か働かせる、その頭みたいな親分みたいな感じです。で大変気性のさっぱりした人で、私は大好きでした。皆さんご存知かどうか知りませんが、無法松っていう作品がありますね、富島松五郎伝という北九州で生きていた痛快な男で、映画なんか見ると面白いんですけれども、この無法松にちょっと似たようなところがありまして、でその男がまあ直上傾向っていうんでしょうか、とにかく激しいんですね。だけどうちのことをよく考えていてくれるってことははっきりしてました。でこの人の耳に私が牧師になるらしいという、そのことが入ったんです。そこで彼は血相を変えて私の家に駆けつけてきました。でまずこう言いました。俺はカッタロックさ電話すっかけた。お分かりにならないと思います。後の話はですから標準日本語に翻訳してお話しするようにしますが、カッタロックっていうのはその彼の独自の言い方なんですけれども、どうやらカトリックのことらしいんですね。そして彼はキリスト教会というものは全てカトリックだと思い込んでいたらしいんです。で、俺はカッタロックさ電話ふっかけた、そう言いました。つまり教会に電話したっていう意味なんです。それで村上のせがれが牧師になるなんて言ってるけれども、それは本当かということを牧師さんに確かめたらしいんですね。でそのことを私に申しまして、とんでもないっていうわけですね。彼はわめきました。大きな声で、とんでもない、お前は長男だと、親に何かあったときはお前が家族みんなの生活を支えていかなければいけないんだと、大体と彼は言いました、大体牧師なんかになって食っていけるのかというわけです。あの頃はまだ人々の生活は厳しかった。彼はそのことをよく知っていました。ですからイエス様が言われたように、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩む、それは実に身近な体験だったわけですね。食っていけるのかっていうわけです。であまり上品な言葉ではないと思いますけれども、彼はそういうふうに私の行く先を心配してくれていました。そして私自身が実は食っていけるだろうかということを心配していたんです。それから彼はこう言いました。いくらか声が穏やかになりまして、で悪いことは言わないと、牧師なんかやめて床屋になれ、私は住んでるところで床屋になるところでした。床屋という商売はうまくいけば一生食いっぱぐれることはないというんですね。人間の頭の髪の毛っていうのはほっとけば自然に伸びてくるから、月に一度は必ず床屋に行くと。だからこれは保険なんだよって彼は言うんです。保険というのは保険に入ったようなもんだという意味です。そしてお前の妹には、私には2歳年下の妹がいますが、お前の妹には2階でパーマ屋をやらせろって。でパーマ屋っていうのはパーマネント屋さんのこと、つまり今でいうビューティーサロンっていうんでしょうか、それ妹にやらせろって言うんですね。で店を開く資金は元金は俺が出してやると、そう言うんです。悪いことは言わない、牧師なんかになって食っていけるはずがない。 でこれはそれまで私の頭の中で渦巻いていた切実な問いでもありましたから、私自身食っていけるかどうかということは分からなかった。しかし私の場合は、先ほど申しましたように死ねばいいという言葉をすでに聞いていました。はっきりは分からない。しかしとにかく神様のために一生懸命に生きる、そういうふうに生きていけば神様が一切をお引き受けくださるという意味に私は理解していましたから、その親分の親身な言葉には、心から感謝しつつも私はこう答えました。おじさん、せっかくそう言ってくれるのはありがたいけれども、やっぱり僕は僕の道を行くよ。そこでその問いです。牧師なんかになって食っていけるかと。彼はそう聞きましたし、私自身もそのことで自信がありませんでした。しかし食っていけたのです。本当に食っていくことができたのです。でもちろん大きな困難に直面したことは二度や三度ではありません。明日はまとまったお金が必要なのに、財布の中にはわずか10円しかないというような、そういうことがたびたびありました。しかし不思議にもそのたびに道は開けました。おそらく皆さんにも同じような体験がおありになるんじゃないでしょうか。私はいい加減な気持ちでなんとかなるさというようなことを言うつもりはありません。あるいは島崎藤村が歌ったように、昨日またかくてありけり、今日もまたかくてありなん、この命何を悪せく、明日をのみ思い煩う、そういう言葉を出すつもりもありません。でしかし私は何遍かそういう経験を重ねているうちに、イエスのお言葉をそのまま信じるようになりました。さっきのマタイによる福音書の6章の30節からですね、30節の後半からですが、信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。食っていけるかというふうに思い悩むことはないという意味に私には取れました。これらのものが皆あなた方に必要なことを天の父はご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。命の営みを作って、それを保持してくださるのは創造主である神様です。全能の神様です。で、その神様が命が必要としているものを、食べるものとか飲むものとか着るものとか、そういうものを与えずにほったらかしておくはずがないではないか、そうイエス様はおっしゃるのです。だから彼はこう言いました。26節に、空の鳥をよく見なさい。それから、野の花がどのように育つのか注意してみなさい。空の鳥を見よ、野の花を見よ。 この神様がお作りになった自然界の中に営まれている命の営みを見なさい、よく見なさい。なんとかなるさっていうふうなことではありませんし、さっき引用した詩に書いてあるような言葉ともちょっと違います。そうではなくて、で万物の創造主を見上げる、その信仰によって私たちは全ての不安や思い煩いを乗り越えて生きていくことが必ずできます。今私たちはいわば不安に閉ざされています。一番の不安は言うまでもなく 3月11日、昨年の3月11日に私たちの国を襲った大震災、そしてそれに続いて起こった福島の原子力発電所の恐ろしい事故です。そういうものを見るたびに私たちは不安になる。チェルノブイリの場合と同じように、放射線というものの恐怖はどういうふうにそれを克服していくかという手立てを人類はまだ見つけていないのです。廃棄物をどこに捨てていいのかもわからない、そういう状態の中で経済のためには、経済活動のためには必要だと言って安易に再開すると、再稼働させるというような決定を政治家たちがやります。でその度に一般の民衆は、ことに福島に生きておられる方々、被災者の方々は非常に大きな不安に閉ざされるでしょう。一体この日本はこれからどうなるのか、本当にどうなるのか、この世界はどうなるのか、この地球は、まあ食べていくことは何とかできるにしても、この世界を取り巻いている不安というものは、今や非常に大きいと思います。その上に日本の政治が、実にいい加減です。まずしなければいけないような仕事はほったらかしておいて、お互いに足の引っ張り合いをしている。そして税金を上げることはさっさと決めてしまう。で、多くの日本人は今や支持する政党はないと言っています。おそらく 50% に達するんじゃないでしょうか。本当に信頼して任せるような政党もないし、政治家もいない、そんな感じを私たちは持っています。その点も不安ですね。で、いろんな不安に私たちは今脅かされていますが、その中で私たちが聞くべき言葉は何か。先ほどのイエスの言葉、もう一度読みたいと思います。6章のマタイによる福音書6章25節以下です。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。この大切というふうに訳されている言葉は、もともとのギリシャ語ではメガレーという言葉でありまして、比較級です。何々よりも大きいという、そういう意味の言葉です。で、私はここをこういうふうに解釈しています。命が与えられているということは、 私たちが食べ物のことであれこれ思い悩む必要がないくらいに大きな事実である。そして私たちにこの体が備えられているということは、いろんな人生上のことで悩む必要がないくらいに大きな事実である。より大きいメガレで、そういうより大きな事実が私たちの上にある。それに目を向けなさいとイエスは言っておられるように思われます。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。で、この言葉によって私たちは自分たちの上にのしかかっている不安や思い煩いから解放される。私は本当にそう信じています。祈ります。神様、あなたがこの世界の天地の万物をお作りになったことを感謝します。そしてすべてのものが生きていけるように、そこに道をお備えになったことを心から感謝します。どうかそのことに信頼して、どんな不安や思い煩いが私たちを襲いましょうとも、その中で生きていくことができますように。ことに困難の中にある人々の上にあなたの助けがありますように、心からお願い申し上げます。主の御名によって祈ります。アーメン。
ではご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の434番です。